エレミア書の31章31節から40節までです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。主はこう言われる。太陽を置いて昼の光とし、月と星の軌道を定めて夜の光とし、海をかき立て波を騒がせる方、その皆は万軍の主。これらの定めが私の前から退くことがあろうともと主は言われる。イスラエルの子孫は永遠に絶えることなく私の民である。主はこう言われる。もし上においては天が計られ、下においては地のもといが極められるなら、私がイスラエルのすべての子孫を彼らのあらゆる行いのゆえに拒むこともありえようと主は言われる。見よ、主に捧げられたこの都がハナンエルの塔から隅の門まで再建される日が来ると主は言われる。はかり縄はさらに伸びてガレブの丘に達し、ゴアの方角に回る。死体と灰の谷の全域、またキドロンの谷に至るまでと、東側の馬の門の隅に至るまでの全域は主のものとして性別され、もはやとこしえに抜かれることも破壊されることもない。本日は信仰者クリスチャンには3つの段階があるという話です。信仰の初心者が聖霊を受けると、初心者の段階を卒業して中級者になりますけれども、そのような方々が増えると教会が伸びる、成長するというお話です。その前に聖書を二分する旧約と新約の違いは何なのかについて振り返ってみたいと思います。古代ユダヤ人は天地創造の神様によって特別に選ばれて、自分たちがあの民族から救い主メシアが生まれてくる、そういう名誉の約束をもらいました。異民族侵入による戦争とか疫病とか食料危機といった古代特有の危機が何度もユダヤ民族に押し寄せてきましたけれども、そのために天地を作られた神様がユダヤ人を特別にお守りくださって、祝福をもらって過ごしていました。しかしそのような神様の守りにもかかわらず、ユダヤ人は神様に背いてしまいました。異民族の神々、農業生産が増える経済的祝福をもたらす神々、異性と交わって子孫に子宝に恵まれることを約束する異教の神々を慕ってしまいました。ですから当初からこの民族を立て上げるためにさまざまな祝福、便宜を図ってくださった天地創造の神様はユダヤ人についに怒りを発さざるを得なかったわけです。 このままではお前たちは済まされないよ。バビロンの軍隊が来て都も焼かれてしまうよ。そんなふうに預言者を通して予告したのですけれども、当のユダヤ人たちはポカンとして、いや俺たちは神様に選ばれた特別な民なんだから、そんなことはあるはずがないと決めてかかっていました。そして落ちるところまで落ちていくのでした。その大きな破局が訪れる前に、それでも神様は彼らを憐れんで、特別な未来に関する約束、計画をあらかじめ教えてくれた。それがエレミア31章のことです。この約束の実現が聖書の旧約と新約を真っ二つに分ける契約内容となりました。聖書を紐解くと新約と旧約がありますけれども、旧約聖書っていうのは 何で、新約聖書っていうのは何なんでしょうか。新約と旧約の違いって何なんでしょうか。当然ながら旧約聖書に書かれているのはユダヤ人の歴史です。民族がどんなふうに立て上げられて生まれて、それで神様の怒りを買ってという、そういう流れが旧約聖書に書かれています。それに対して新約聖書というのは、救い主が実際にお生まれになって十字架にかかって、しかしよみがえりを果たされて、その後聖霊が下って世界中に教会が広まった、その最初の部分が書かれています。旧約聖書の旧約というのは古い契約という意味です。先ほどのお読みしました部分にも書かれています。32節、この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。神様は新しい契約を結ぶんだけれども、その前に君たちとは古い契約を結んでいるよねっていう話をされました。その古い契約というのは出エジプト記の24章にある契約なんですけれども、もし君たちが私の教えを守るのであれば、そういう条件付きで、その条件を果たせば私はあなたたち民族を守り通す、そういう契約でした。旧約聖書に書かれているさまざまな戒めをちゃんと守るんだったら、私たちは君たちを祝福するよという契約でした。実際どうなったかというと、ご存知の通り、最初は守れたのかもしれませんけれども、いつの間にか全く守れなくなってしまって、ついには守っていないのにもかかわらず、俺たち守っているぜみたいな話になっていきました。で、なんでそんな風になったかというと、神様がおっしゃるには、ユダヤの民は頭の中では守んなくちゃなと思ったとしても、結局心がついてこなかった。心から神様に従いたいとなかなか思えなかったというところに原因があったわけです。で、なんと神様は至れり尽くせりで、次に新しい契約を結ぶときには、君たちの心の中に神様の教えを守りたいという気持ちを授けるから、そういう契約を結ぶんだというふうに、今日のエレミア書31章であらかじめ予告してくださったわけです。その心の中に神様の契約が記されて、いても立ってもいられずに神様の教えを守ってしまう、そういうふうに君たちを変えるんだよ それが新約聖書の中身。新約聖書って実は何回読んでも新約聖書の新約って何なんだって出てこないんですよね。まあかろうじてロマ書2章に描かれていますけれども、正確にはエレミア31章を見ないと新約聖書の新しい契約の中身ってはっきり分かんないわけです。でもそういう形で神様は守れない愚かな私たちを憐れんで、君たちの心の中にどうしてもいても立ってもいられず、神イエス様の教え守っちゃう、守らないと気が済まない、そういう気持ちを授けるのだ、お約束くださいました。ですから新約聖書に出てくる新しい契約っていうのは旧約聖書の古い戒め、私たち読んだら何こんな面倒くさいことするのって思える、そういうような戒めを取っ払ったわけではないということです。古い戒めをもう神様は生かしつつ、私たちはさらにその上を行って聖書わざわざ開かなくても心の中にそれが記される、つまり私たちの心にある良心を神様が限りなく強めてくれて、わざわざ聖書を読まなくても神様の願う行動が取れるようになる、そういうふうにしてくださったというのです。もう一度読みますけど、エレミア31章の33節途中からです。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士兄弟同士主を知れと言って教えることはない、彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し再び彼らの罪に心を止めることはない。もう素晴らしい約束です。でそれが実際に私たちに起こると本当に私たちは何て言うんでしょうか、周りの人をとことん祝福する人間になる、つまり出会った人みんなを幸せにする力を神様から授けられる、そういうミラクル奇跡が起こるんだよって今から2600年前にユダヤ人に神様は示されました。で実際にその時から600年が経ってメシア救い主が地上にお生まれになって、十字架と復活の後に新しい契約がこう実行されることになりました。聖霊が下りました。でところが私たちこう自分自身の過去を振り返ってみても、そこまで素晴らしいことがどれくらい自分たちに起きているかというと、毎日起きてるわけじゃないですよね。神様信じたのに、イエス様信じたのに、出会った人みんなを幸せにするような力って自分には足りないなと思われることだと思います。新約聖書の例えばルカの福音書16章を見ますと、不正な管理人の例えというのが出てきます。イエス様は信じる者にいろんなものを任せてくださるわけです。親から受け継いだ財産とか、周りの素敵なご近所様とか、学校に行ったら自分たちを育ててくれる先生とか、そういう方々をこう神様は備えてくださって、受けた恵みをあなたはどのぐらいちゃんと人のために神様のために使っているのかっていうのをいつも神様はご覧になってるわけです。で私たちはそういうのを神様に逐一こう見られながら毎日を送っていて、時には神様のため、隣人のためにその祝福を 用いたいという時もあれば、逆にいやこんなに僕は恵まれてるんだから、自分の利益のため、自分を高めることのため、自分の評価を高めるために使っちゃえという時もあります。でそうすると神様ご覧になって、この子はちょっとあんまり忠実でないなっていうふうに思われてしまうわけです。本当に価値のあるものを任せられる人っていうのはイエス様を信じた全員ではなくて、忠実なしもべに限られるということをここから私たちは知ることができます。ではその本当に価値のあるもの、つまり聖霊というものを授けていただくと何が変わるのかというと、もう神様の大きな愛を日々感じ取れるようになります。神様のお気持ちとか聖書を読んだら、その聖書が何を意味しているのかかなりよくわかるようになります。敵を愛して自分を迫害する者のために普通に祈りができるようになります。人によってはいわゆる超能力を神様から授けられます。使徒言行録の8章とかご覧になりましたでしょうか。病気を癒すとか悪霊を追い出す、そういう能力を持った人も現代に言います。死人をよみがえらせる祈りができる人もいます。他人の悪い心を瞬時に見抜いたりとか、オリンピックに出場して世界記録を打ち立てたりとか、ちょっと普通では考えられないことができるようになる人もいます。米田原百票ではありませんけれども、町を救うほどの大胆な政策を打ち出す、それで多くの人を幸せにする、そんな人もあります。聖霊を受けると超能力を発揮できるようになる。ですからそれを、もしその貴重な神様からの賜物を悪く用いたいと思えば、当然悪く用いることもできる。その超能力を用いて人を癒す、人を幸せにするのではなくて、他人を出し抜くことに使うこともできるのです。でそういうものをありとあらゆる人に神様は授けられなくて、忠実に歩んできた人に優先的に与える。でその結果エレミア31章の約束が実現する、そういう構造になっているようです。悪いお金にさえ忠実でないしもべやからに本当に価値のある聖霊はなかなか授けない。そうやって神様はご自身の御国をこの地上に打ち立てられていきます。信仰者クリスチャンにはそのような観点で見ると3つの段階があるのではないかと思います。第一が初心者です。すべての人がそこから始まります。教会に恵み、癒し、慈しみを求めて集まります。で教会にイエス様に出会って、十字架と復活の御業が自分のためだったのだ、信じて帰っていきます。心も癒されるんですけれども、その癒しっていうのがまだ部分的ですので、部分的にしか癒されないので、自分でも耐えられずに結局癒されない心に振り回されて、自分も他人もこう振り回してしまう、そういう人生が続きます。中身が十分に変わっていないので、自然体で聖書の御言葉を心の赴くままに実行するということができません。ですからそういうままで教会生活を続けていると、どうしてもこう自分の悪い部分を故意に隠して、
ちょっと自分を飾る、教会に来た時に自分を飾ってこう、あ、自分は立派なクリスチャンだってこう演出したくなる、そういう気持ちが芽生えてしまいます。普段はあんまり聖書と関係ない生活を送っていながら、日曜日の朝にはちょっとシャキッとしてこう教会に来るみたいな形になりがちです。恵みを求めて日曜に教会に来る生活が続きます。表面的な付き合いが続きがちです。結局自分の心を開くとボロが出てしまうので、それを見られないように隠しながら信仰生活を続けちゃうようなことが場合によっては10年20年続いてしまいます。でその次が第2段階、中級の信仰者です。で最初はみんな中級者でも最初は初心者から始まります。でも聖書の御言葉に日々親しんで、その教えを少しでも実行したいと願う人たちがだんだんと中級者に変えられていきます。自分自身を点検して足りない部分というのをこう乗り越えようと祈って試みます。つまり日々イエス様との関係づくりに励んでいくような方々です。で、御言葉によって日々養われて、それがイエス様に喜ばれるところとなって、ついに聖霊をいただいて、はっきりとこう力強い神様の油注ぎをいただいて、初心者を卒業するというような過程をかなり時間をかけて踏むことになります。もし私たちのような信仰者の生活がを電気自動車に例えるのであれば、初心者としてこう日曜に恵みを求めてくる方々は日曜日にだけこう充電する電気自動車であって、それに対して聖霊を受けてしまって、日々御言葉に触れて神様との関係づくりをしていく中で養われている方々というのは、毎日神様からこう充電してもらっている電気自動車に例えられると思います。イエス様との間に太いパイプを持つというのが、初心者を卒業した段階の信仰者の姿です。ヨハネ15章にそのような人たちの姿をこう実を結ぶ人というふうに描かれているのに気づくと思います。一言で言うと、周りの人たちを幸せにする力を持つに至る人たち、いわゆる地域社会のリーダーになる方々です。で最後が上級者ですけれども、もうそういう方々は中級者を卒業して身も心もイエス様にこう捧げてしまったような方々ですので、神様から特別に授けられた使命を全うするために人生を送っているような方々です。周囲に対して大きな影響力を持っているので、かえって迫害を受ける、周りから批判される、そういう立場になります。日本史で言うのであれば、江戸初期の長崎26聖人みたいな方々はそういう方々だと思います。天地創造の初めにおいて、神様は人間を作られた時に、私たちが救い主イエス・キリストと太いパイプを持って毎日毎日聖霊を受けていなければまともな人生が送れないように、そんなふうに神様は人間をデザインされています。しかし最初の人アダムが神様に背くという大失敗を犯して堕落したので、その聖霊を授けるパイプはちょん切られてしまいました。ブドウの幹から折り取られた小枝のようにして、日々枯れる方向に向かって人間は過ごしているのが大部分です。ですからトラブルの多発は避けられないわけです。 でもイエス・キリストを信じた人たちは全員が聖霊を受けて周りの人たちを幸せにできる、そういう最低でも中級の信仰者になれるように信じた人すべてが招かれています。イエス様来なさい、私のもとで休ませてあげよう、休むだけでなくて毎日充電させてあげよう、それによって君は、あなたは周りの人たちを幸せにする神の器になれるよ、そういうふうにイエス様は毎日毎日私たちのことを招いてくださっています。ところがどうでしょうか、その招きを受けているにもかかわらず私たちの多くは他のことで頭がいっぱいになっている。小学生だったら学校の宿題どうしよう、高校生だったら大学受験どうしよう、大学生だったら就職どうしよう、20代だったら結婚はどうしようか、30代で結婚したら家はどうしようか、子供はどうしようか、50代になったら親をどう支えようか、世の中のことで往々にして頭がいっぱいになって過ごしています。その結果イエス様との関係づくりを最優先するということに失敗していくのです。イエス様にとって本当に大切な聖霊の賜物って自分との関係を最優先にしてくれないような人にはなかなか授けられないわけです。では聖霊を受けるために私たち何が必要なのか、実は学歴はいりません、家柄もいりません、お金もいりません、学校のテストでいい点取ることも不要です。通知表どんなに悪くても関係ない、社会的地位もいらない、進学校に行く必要もない、牧師になる必要もない。何がいるのか、聖書がいります。何がいるのか、励まし合う信仰の友がいります。私たち全員その2つ持っているはずです。今日礼拝に出られる方一人一人がそのような素晴らしい神様からの賜物、聖霊を受け取ることができるように祈って備えてきました。聖霊の油注ぎを受けるきっかけになればと思って2週間備えて臨みました。イエス様がくださる栄光をぜひ自分のものにしてほしいと思います。周りの人たちを幸せにしていく、そういう賜物をイエス様からもらえる人になってほしいと願います。実はイエス様はそういう賜物を信じる者一人一人に捧げたくて捧げたくてうずうずしてるんです。でも肝心な私たちの方が別なことで頭がいっぱいになってイエス様との関係づくりを最優先できない日常を送っている、そういう現実があります。私自身は聖霊を受けて周りの人を祝福するそういう信仰生活があるんだよっていうのを聞いて、家族も置いてっちゃいましたけれども、それまでの仕事をある意味片付けて隣の韓国の教会に行って学びに行きました。予想外のことですけれども、 それまで私日本ではあんまり周りの人に好かれるタイプじゃなかったんですけども、韓国に行ったらよく来たねって言われて、みんなに愛されて、教会の多くの何千人も来る教会の多くの人たちに祈ってもらって癒されて帰ってくることができました。そういう奇跡的な体験を神様からもらって、やっと神様の働きを担えるように変えてもらいました。ゆっくりの成長でした。でもイエス様は自分自身が諦めたいと思ったような時でも、イエス様の方が諦めずに育ててくださいました。人生は大きく変わりました。それまでは自分の努力で人生の栄光を勝ち取りたいと思って頑張っていました。しかし今はイエス様からいただいた恵みによって神の国をの素晴らしさを味わう、そういう人生を歩ませていただいています。創価教会の皆様にいつも支えられて、お祈りしていただいて、牧師館にも住まわせていただいて、とても満たされた毎日を送っています。何も牧師だからという理由で祝福されているのではありません。牧師にならなくても、どんな人でもイエス様との関係づくりを最優先すれば、必ず神様がエレミア書31章にある約束を実現してくださいます。ぜひご自身一人一人が、もうすでに多くの方々が味わってらっしゃると思いますけれども、聖霊を受けて周りの人たちを祝福する、幸せにする、それによって自分自身も豊かになって実を結ぶ、そういう人生を歩んでほしいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。社会から見捨てられ、あんなやつ死んでしまえばいいと思われるような人もに対しても、イエス様は救いの御手を差し伸べてくださり、悪人を善人に変え、神の働きができるようにしてくださる、そういう方です。そのようなあなたにを賛美し、救い主イエス様に全幅の信頼を寄せます。どうぞあなたとの関係づくりに励んでまいりますので、エレミア31章であなたが約束された御言葉を私たち一人一人に実現させてください。祝福してください。その祝福をもって私たちは自分自身を高めるのではなくて、周りの方々を祝福するために用います。どうぞ実を結ばない過去から私たちを切り離し、あなたによって養われ、それによってあなたに見栄えを表す、そういう人生が歩めるように作り変えてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。